創世記の42章29節から38節までです。創世記の42章29節から38節。こうして彼らはカナンの地にいる父ヤコブのもとに帰って、その身に起こったことをすべて彼に告げていった。あの国の支配者である人が私たちに荒々しく語り、私たちをあの国を伺う患者にしました。私たちはその人に、私たちは正直者で患者ではない、私たちは12人兄弟で同じ一人の父の子で、一人はいなくなったが末の弟は今カナンの地に父と一緒にいると申しました。するとその国の支配者である人が私たちに言いました。こうすればあなた方が正直者かどうかわかる。あなた方の兄弟の一人を私のところに残し、飢えているあなた方の家族に穀物を持っていける。そしてあなた方の末の弟を私のところに連れてこい。そうすればあなた方が患者ではなく正直者だということが私にわかる。その上で私はあなた方の兄弟を返そう。そうしてあなた方はこの地に出入りができる。それから彼らが自分たちの袋を空にすると、見よ、めいめいの銀の包みがそれぞれの袋の中にあるではないか。彼らも父もこの銀の包みを見て恐れた。父ヤコブは彼らに言った。あなた方はもう私に子を失わせている。ヨセフはいなくなった、シメオンもいなくなった、そして今ベニヤミンをも取ろうとしている。こんなことが皆私に降りかかってくるのだ。ルベンは父にこう言った。もし私が彼をあなたのもとに連れて帰らなかったら、私の二人の子を殺しても構いません。彼を私の手に任せてください。私はきっと彼をあなたのもとに連れ戻します。しかしヤコブは言った。私の子はあなた方と一緒には行かせない。彼の兄は死に、彼だけが残っているのだ。だからあなた方の行く道中でもし彼に災いが降りかかれば、あなた方はこの白髪頭の私を悲しみながら嫁に下らせることになるのだ。兄弟たちがエジプトから帰ってきて、そして、この父親に自分たちがエジプトで経験したことを報告しました。それは、良くない知らせでしたけれども、しかしもはや、シメオンがいないし、また食料を再び携え上っていかなくてはならないとしたら、もう父親にありのままを全て言わざるを得ませんでした。まあ、かつてはこの兄弟たちはヤコブに正しい報告をしない、嘘の報告をよく したりしていたわけですけれども、しかしこの時ではもう、この兄弟たちが父に全て包み隠さず報告をしなくてはなりませんでした。まあ、彼らがまだヨセフたちがいた頃は、ね、ヨセフを通して、まあ、真実の兄たちが成した真実のことを告げ知らせられたがゆえにヨセフは憎まれましたし、またヨセフが、なんかあたかも獣に噛み殺されたかのように装って、そして父親にその嘘の報告をしたがゆえに、父親はもうずっとその13年間もの間嘆き悲しんで、13年以上ですね、長い間嘆き悲しむことになってしまい、結局この兄弟たちが父親に対して、また、このイスラエルの一家に対して災いを まあ、一見まな板かのようです。もとも神様がそれを最善へと作り変えてくださったんですが、しかし神様がいなければこのイスラエル十二部族の父祖たちがしたことは災いしかありませんでした。でも神様はしっかりとそこから回復させてくださる計画をすでにお立てになっておられます。兄弟たちがこのエジプトにおいて体験したこと、このエジプトの支配者が自分たちに荒々しく取り扱い、そして患者にしてしまったこと、そしてそうではないということを証言するために自分たちの身の上をこの支配者に言ったところ、その支配者がじゃあその今エジプトに来ていないもう一人の一番末の息子ベニヤミンを連れてきなさいというところまで、この父親に報告をしました。でさらにですね、まあ、昨日のところでは銀が、まあ、その兄弟のうちの一人、名前は書いてないんですが、一人が銀の口のところを開けてみると返されているということで、まあ、この時は一人だけが気づいたんですが、しかしこの家に帰ってから気づいたのは全部が全部袋を空にしてみると銀の包み、まあ、これ、札束と訳すこともできないんですけども、まあ、英語の聖書の方では、まあ、要するに銀の束があったわけですね、袋の中に。でこの兄弟たちもまた父親もそれを見て恐ろしくなりました。一体これから何が待ち受けてるんだろう、それは良くないことだ、まあ、きっと彼らは思ったことでしょう。このエジプトの支配者が自分たちをどうしても犯罪人に仕立て上げようとして、なんか盗んだかのように仕立て上げて、そして自分たちを奴隷に売り渡す、そういう企みを持ってるんじゃないかと、そういう、災いで受け取りました。で父ヤコブは彼らに言います。36節です。あなた方はもう私に子を失わせてる。ヨセフはいなくなった、シメオンもいなくなった、そして今ベニヤミンをも取ろうとしている。こんなことが皆私に降りかかってくるのだ。ヤコブはもうすっかりですね、失うことを恐れるようになってしまいました。ヤコブはあのラバンのところに行った時や、また そこから、まだしばらくテント生活をしていた時期の、まあ、彼のその信仰の行動、かつてイスラエルという名の称号が与えられたあの時の信仰などはもう本当に見る影もないほどに、彼はただ失うことを恐れております。まあ、しばしこの父ヤコブという名前で通っているんですけども、彼はまたヤコブに戻ってしまっているわけですね。掴んで離さないというその習性です。ヤコブはこのベニヤミンをもうずっと掴んで離さないようになっていて、そして、まあ、いよいよこのベニヤミンをもにも何かベニヤミンを失うかもしれない危機が訪れた時は、ヤコブは非常にもう恐れて、もう見ていて哀れなほどに悲しんでいます。この36節の後半の方は日本語では、こんなことが皆私に降りかかってくるのだってありますけれども、近代訳聖書の方では All these things are against me、 つまり全ての物事が私に敵対している、全てが私に反抗しているかのようだ。このヤコブはこの時自分しか見ていなかったんです。ただ自分からどんどん自分の思わしくない物事ばかりがどんどん起きてくる。自分が握りしめて、固く握りしめていたものがどんどん指の間からこぼれ落ちていてなくなってしまう。ヨセフは失った、シメオンもいなくなった、 そして今ベニヤミンをも失いそうになっていると。ルベンがですねこの時に出てきて、もし私が彼をあなたの元に連れ帰らなかったら私の二人の子を殺しても構いませんと言います。ルベンはこのベニヤミンを連れてそして行って、このシメオンを取り戻してまた、このエジプトの国に自由に出入りできるようにするために、まあ、ベニヤミンを貸してくださいと私の手に任せてください。でもしそれができなかったら二人の子を殺しても構いませんと言うんですが、しかし父親はその意見を退けます。まあだってそうでしょうね。ヤコブは別にそのルベンの二人の子が殺されるなんて望んでもいないし、またたとえベニヤミンがこのエジプトの国に取られて、そしてルベンが空手で帰ってきて、もうすでに遅いわけじゃないですか。ルベンの二人の子をその時殺してもどうしようもない、まあ、ルベンはこの覚悟を表明したわけですけども、しかしルベン自身は全く傷ついていない。傷つけたのは自分の二人の子の方です。ヤコブはそんな意見は退けます。43章の方ではユダの意見は受け入れるんですが、それはユダが自分自身を保証人として自分自身を抵当に出したから、だから、このヤコブは、ユダの意見を受け入れるんですが、しかし自分の手を汚さないようなルベンの意見は、どうしても信用ならないとこの時は退けるんですね。ヤコブはこのルベンの言葉を聞いて、38節ヤコブは言いました。私の子はあなた方と一緒には行かせない。彼の兄は死に、彼だけが残っているのだから。あなた方の行く道中でもし彼に災いが降りかかれば、あなた方はこの白髪頭の私を悲しみながら世に下らせることになるのだ。神様の方法はですね、私たちが一度全てを手放すこと、一度全てを失うこと、そして私たち自身をも主の御手にお委ねすることです。そして自分を失い、自分を十字架に持っていくものに対しては神様は私たちを復活させてくださいます。なぜ私たちは一度死を通らなければならないかっていうと、もうこの体は絶望的なんですよ。この心も思いも絶望的なんです。神様の御前で罪がある、それは癒しがたいんです。私たちやることなすこと、思いはかること全部神様に敵対することばかりなんですよ、あの生まれながらの私たちは。だから一度その身は死に任せて、水のバプテスマですね、全てを死に明け渡して、そして主から新しい命を吹き込まれて、新しい聖霊を息吹かれてこそ、私たちは初めて神様の有用な役割を果たすことができるようになるんです。ヤコブはもう最後の最後まで、ね、握りしめましたね。自分が愛したいラケルを、ね、特別に寵愛して、でラケルが死ぬと今度はヨセフとベニヤミンの方を寵愛して、そしたら良くないことが起こりましたね。人間の生まれながらの愛情なんていうのは大体良くないものです。片方愛して片方憎んだり、また良かれと思って愛したことが実はその子にとって良くなかったり、そういうふうに人の愛情というのは良いもののように見えて実は人を傷つけたり、あるいは神様の御心を損なったりするものです。アブラハムの時はイサクを捧げましたね。イサクを一度死に明け渡しました。 自分にとってはもう年寄り子中の年寄り子で一人子で、そしてもう目に入れても痛くないほど愛していたそのイサクを神様は捧げなさいと言った。でもアブラハムはそれを一日も躊躇することなく捧げに行って、そして実際に捧げました。ヘブル書のですね、ヘブル書の11章の17節から読んでいきましょうか。ヘブル書の11章の17節から19節まで。信仰によってアブラハムは試みられた時、イサクを捧げました。彼は約束を与えられていましたが、自分のただ一人の子を捧げたのです。神はアブラハムに対して、イサクから出る者があなたの子孫と呼ばれると言われたのですが、彼は神には人を死者の中からよみがえらせることがもできると考えました。それで彼は死者の中からイサクを取り戻したのです。これは型です。アメン。アブラハムは約束が与えられていました。このイサクから生まれる子たちが、本当に海の砂粒のように、空の星のように増え広がる約束が与えられたんですけども、しかし神様からイサクを捧げるようにと言われました。アブラハムがそれに従順して捧げました。なぜなら19節、彼は神には人を死者の中からよみがえらせることもできると考えたからです。でそれで死者の中からイサクを取り戻したんです。イサクの場合もですね、子供を捧げるということはなかったんですが、しかしイサクは井戸が次々と奪われましたね。でもそれを何の文句も言わずにくれてやりました。イサクの手元には井戸が、一時期一個の井戸がなくなったらもう一個新しい井戸が掘り起こされ、それも奪われたらもう一個また新しい井戸が掘り起こされと、で決して彼の元から水が絶えることはなかった。でそれで逆に周りが恐れをなして、イサクに同盟を結ぶようになりましたね。イサクも自分の大切なものをすぐに明け渡すという性質があったんです。じゃあヤコブはどうだったか。なかなか手放しませんでしたね。ラケルを手放さなかった。ラケブルが死んだら今度はヨセフを寵愛して、でヨセフが捕らえたら今度はベニヤミン、もうヤコブ自身が本当に取り扱われて手放すということをヤコブは最後の最後までしなくてずっと握りしめてきたから、だからヤコブはこんなに長い間白髪頭になるまで苦労が絶えなかったんですね。皆さん、苦労が絶えない人生をすぐに終わらせるコツは手放すことです。自分の大切なもの、これだけは絶対に握りしめて手放さないぞっていうものが、神様のその御心よりもそれを優先させようとするのであれば、もう強制的にやがて手放すことにされてしまいます。この時ヤコブは、かろうじてベニヤミンをも、なんとか握りしめていたんですが、しかし食料はどんどんなくなっていきます。食料がやがて尽きた時、再び食料のあるエジプトに行かなくてはならないんです。その時ベニヤミンを連れて行かなくてはならない。ベニヤミン抜きで連れて行ったらきっと食料は手に入らなかったことでしょう。ですからヤコブはこの時、自分の命とまた自分の大切なものが天秤にかかって、そして神様によって取り扱われていたわけですね。皆さんもそういう時が必ず来ます。いや、もうすでにそれを、その試験をパスしている方もいるかもしれませんね。自分にとって最も大切なものを手放す、それが十字架の経験です。 私たちがこれだけは絶対に神様これは勘弁してくださいっていうものをまだ握りしめているようでしたら、それも神様は私のもとにそれを手放しなさいという時が必ず来て、そして時が来たら強制的にそれを吐き取られるようなこともあります。神様の御前にそうした自分のこれっていうものを頑固に保留していてはなりません。それはすぐに手放すに限ります。手放したらもっと優れた形でそれを得るんです。アブラハムはイサクを祝福された形で得ました。イサクの一生は本当に平和と富と尊厳で満ちていました。イサクも一生そうでしたね。そしてヤコブ自身も実際にヨセフを手放しベニヤミンを手放したらその後得るんですよ。ヨセフも得た、ベニヤミンも得る。皆さん自身が手放すことを恐れているとどんどん災いが降りかかってきてしまいますけども、しかし一旦手放したらそれを復活の形でもはや誰も奪うことのできない形でそれを取り戻すことができるようになるわけです。第一ヨハネの2章15節にこういうふうに書いてあります。この間聖書勉強会で見ましたね。第一ヨハネの2章15節から17節まで、用も世にあるものをも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているならその人のうちに御父を愛する愛はありません。すべての世にあるものすなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは御父から出たものではなくこの世から出たものだからです。世と世の欲は滅び去ります。しかし神の御心を行う者はいつまでも永らえます。アーメン。世にあるものはやがて滅びるものです。それを手放したくないと言って握りしめていると、やがてそれがその手の中で崩れ去り指からこぼれ落ちてなくなってしまいます。私たちが心を止めるべきは世にあるものではなく、また滅びるべきものではなく、決して滅びることのないお方であるはずです。子供は神様からの、世では授かり物とよく聞きますけど、しかしキリスト者の間で子供は神様から預けられたものよく聞きますね。子供も含めて皆さん自身のものではないんです。ヤコブに与えられた子供たちも、ね、神様から与えられているものじゃないですか。ヤコブのものではなかったんです。神様のものだから、だから神様にお委ねすればいいんです。私たちが与えられているものも全部神様のものです。それは皆さん自身の持っているお金とか、持ち物、家財道具一般に限らず、皆さん自身の生まれた状況、皆さん自身の才能、タラントと言います。それやまた皆さん自身の賜物も全て神様から与えられています。賜物っていう言葉そのものがギフトという言葉ですよね。賜ったものと日本語では書きます。神様から与えられているもの、だからそうしたものは自己の所有物とすることはしないで、神様に捧げるべきものとしていつでも手放せるものとしているのであれば、本当に楽に、そして神様から与えられているそのままの意味を生き尽くすことができます。ですから皆さん自身が持っているものは握りしめることなく、自分の所有物とみなすことなく、 神様の所有物として用いて、そして皆さん自身をもイエス様を主として、つまりイエス様をご主人として捧げて、そして神様のために豊かに用いられる皆さん自身の賜物であり、皆さん自身の一人一人の人生でありますように、どうかそのように生きる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、ヤコブは最後の最後までベニヤミンを手放す前としてしっかりと握りしめるところで今日のところを見ました。本当に苦しみが多く悲しみの多い人生です。私たちはこのヤコブのようではなく、本当にすぐにでも手放すアブラハムやイサクのような人生でありますように。この時ヤコブという名前、かかとを掴む者という名前でずっとおりました。そしたら彼の人生は本当に短く災い多い人生でした。ヤコブはやがてパロの前でそのように告白します。私の人生は災いが多く短く、先祖たちには決して勝るものではありませんと。どうか私たちはヤコブのように握りしめて手放す人生ではなく、あなたの御前に全てを手放して、重荷を下ろして、そしてイエス様と区引きを共にする人生でありますように。どうかその祝福の道を歩ませてください。どうか生徒たちのこの一日の全ての活動があなたの御前に重荷を下ろして、掴んでいたものをあなたの御前に手放して、あなたに運んでいただく一日でありますように。どうか一人一人のその手の技を祝福してください。自分を悟りあるもの、知恵あるものとすることなく、イエス様を主とし、イエス様を知恵と知恵の源として、あなたを主として歩んでいく今日一日であり、またこれからの人生でありますように。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。